10ページ、11ページ、レベル3まで。レベル2は委員会名。レベル3は議案番号。委員会の焦点。各常任委員会では、付託された議案及び陳情をそれぞれ審査しました。主な議案の審査概要は次の通りです。議案名は議案等の審議結果4ページを参照してください。総務常任委員会、審査案件、議案第1号、議案第5号、議案第10号、議案第12号、議案第13号、議案第1号、市長及び副市長の給料減額、内容、補助金等にかかる職員の不適切な事務処理を受け、市長及び副市長の給与を減額するため、条例の一部を改正しようとするもので、内容として、令和2年10月1日から10月31日までの間、市長及び副市長の給料月額について、10% の減額をする旨の規定を加えようとするもの、全会一致で可決すべきものと決定。議案第10号、交通事故の損害賠償額。内容、令和元年9月16日、北小安4丁目35番23地先の道路上で発生した交通事故について、損害賠償の額を決定するため、議会の議決を求めるもの。質問。事故の原因と再発防止にかかる今後の取り組みについて伺う。回答。前方の車両に続き、赤信号で停止しようとした際に、シフトダウンの操作を誤り、ブレーキのタイミングが遅れたことが原因と考えられる。再発防止策として、本事案を含めた直近2件の事故をモデルケースとし、各課において事故防止策のミーティングを行った。事故については、気の緩みや公務員としての自覚の低下が認められることから、出発前に上司が声かけを行うなど注意喚起を図り、交通事故ゼロを目指す。全会一致で可決すべきものと決定。議案第12号、補正予算。サーマルカメラの設置。質問。サーマルカメラの設置場所及び発熱がある方への対応について伺う。回答。市役所1階の出入り口。3箇所への設置を予定しており、来庁者自ら測定していただくことを想定している。発熱時の対応については、張り紙等で案内することなどを検討中である。意見、市役所においても十分な感染防止対策を講じるとともに、市民に対し分かりやすい対応マニュアルを提示するなど、丁寧な対応をされたい。全会一致で可決すべきものと決定。写真、サーマルカメラ。写真、終わり。議案第13号、補正予算。旧秋元小学校複合化整備事業。質問。旧秋元小学校複合化整備事業に関し、事業全体のスケジュールについて伺う。回答、基本構想及び基本計画の策定には、おおむね6ヶ月程度を見込んでおり、基本計画の策定後、令和3年度中に実施設計を完了させ、令和4年度中の竣工を目指す。写真、旧秋元小学校。写真、終わり。議会費等、減額補正分の使途。質問。議会費等 厳格補正文の使徒について伺う。回答、元気な機密を取り戻すため、新型コロナウイルス感染防止対策に万全を期しながら、経済を活性化させ、本市を盛り上げていくための施策に取り組む財源としたい。全会一致で可決すべきものと決定。教育福祉常任委員会。審査案件。議案第2号。議案第8号。議案第9号。議案第11号から議案第14号。陳情第5号。議案第8号。須斎南中学校屋内運動場大規模改造工事。内容、制限付き一般競争入札を実施した結果、株式会社建装機密営業所が請負金額2億8315万7600円で落札したもので、工事内容については、昭和61年建築、鉄骨造2階建ての屋内運動場の大規模改修及び構造改修工事を行うほか、スロープの設置や屋外トイレの新築工事等を行うもので、工期については令和3年10月15日までであること、契約を締結するにあたり、議会の議決を経た上で本契約とするもの。質問。工期の設定について、十分な工期が確保されているか伺う。回答。落札者決定にあたり、審査を行い、問題ないことを確認している。意見。過去に工期を延長している例があるため、工期を厳守するよう事業者に指導されたい。全会一致で可決すべきものと決定。写真、須斎南中学校屋内運動場。写真終わり。議案第9号、上総地区小学校統合施設整備工事。内容、制限付き一般競争入札を実施した結果、株式会社建装機密営業所が請負金額3億5045万5600円で落札したもので、工事内容については、統合後の使用校舎となる久留里小学校について、主に鉄筋コンクリート造2階建て、延べ床面積1002平方メートルの特別普通教室等などの大規模改修工事、また鉄筋コンクリート造2階建ての管理教室等については、延べ床面積を684平方メートルに減築し、かつ、軽量鉄骨造平屋、延べ床面積266平方メートルの改築工事を行うもので、工期については、令和3年8月13日までであること、契約を締結するにあたり、議会の議決を経た上で、本契約とするもの。質問、既存施設を使用することについて伺う。回答、君津市学校再編基本計画に基づき、他の統合校と同様、既存施設を最大限有効活用し、より良い教育環境を整備していく。全会一致で可決すべきものと決定。写真、久留里小学校。写真、終わり。議案第13号、補正予算。生き生き高齢者外出支援事業。質問、生き生き高齢者外出支援事業について、想定している利用人数及び君かもライナーでの利用について伺う。回答、利用人数については、75歳以上の免許返納者、約8000人の6割から7割である約5000人を想定しており、また、利用券については、 キミカモライナーにおいても利用できるよう調整中である。全会一致で可決すべきものと決定。経済環境常任委員会審査案件議案第3号議案第4号議案第6号議案第7号議案第12号議案第13号議案第6号次期広域廃棄物処理事業内容機密地域4市及び阿波地域2市1町が共同事業として推進する次期広域廃棄物処理事業に係る契約を締結するにあたり、議会の議決を経た上で本契約とするもの。契約の相手方は公募型プロポーザル方式により選定された事業者が本事業の実施を目的として新たに設立した特別目的会社である株式会社カズサ・アワ・クリーンシステムで契約額は820億6000万円であり、事業内容については廃棄物処理施設の整備に伴う環境影響調査、施設の設計、建設及び施設運営を行うもので、事業期間は令和29年3月までである。質問、広域化によるメリットについて伺う。回答、現在の事業における本市の負担見込み額は20年間で約142億円であり、同様の条件で比較した場合、次期事業における本市の負担額は約116億円と見込まれること。また、施設を集約することにより、二酸化炭素排出量が削減されるなど、費用面、環境面等でメリットがある。賛成討論。今後とも、広域化によるメリットなどを市民に理解してもらえるよう、積極的な広報活動に努めるとともに、運搬ルート等に留意した上で引き続き円滑なゴミ収集が行えるよう広域化に向けた協議を進められたい。全会一致で可決すべきものと決定。議案第7号八重原線道路新設改良工事内容制限付き一般競争入札の開札において参加申し込み6社のうち6社応札の結果、矢田工業株式会社が受け負い金額1億4850万円で落札したもので、工事内容については八重原線の整備に伴い小糸川に新設する橋梁の工事であり、橋長 56.2 メートル、有効幅員 10.5 メートルの上部工にかかる桁の製作、仮設を行うもので、工期については令和3年7月30日までである。契約を締結するにあたり、議会の議決を経た上で本契約とするもの。質問、八重原線の供用開始に向けた今後の事業展開について伺う。回答、当該工事のほかに、今年度は全面的な土工及び排水構造物の整備を行う予定である。また、来年度は全線の舗装、交差点の改良等を行うことで、供用開始となる予定である。全会一致で可決すべきものと決定。議案第13号、補正予算。外国人技能実習生の受け入れ。質問、商工会議所育成補助金に関し、今年度の当初予算において当該事業が減額し、可決されたことを踏まえた上での支援に対する考え方について伺う。回答、外国人技能実習生受け入れは、 国際貢献とともに企業の人材不足解消につながるものでもある。現在、市内企業等においても人手不足は大きな課題であり、正常な企業活動を行う上で人材の確保は重要である。また、新型コロナウイルス感染症収束後、速やかな経済回復のためにも人材確保は重要である。また、商工会議所において管理団体を設立することは、広い業種においてマッチングが可能となり、市内産業の発展、経済活性化にもつながることなどから支援をしていきたい。賛成討論。商工会議所育成補助金については、議会の指摘を踏まえ、事業費の見直しを行うなど、事業内容の精査が適正に行われたものと理解している。今後とも、事業を推進していくとともに、外国人技能実習生の受け入れに関する国、県の支援制度についても積極的に活用されたい。全会一致で可決すべきものと決定。議案第12号、議案第13号の内容については、3ページを参照してください。以上、10ページ、11ページでした。